皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。小林正です。この時間はセブンスアドベンチスト協会が世界中で翻訳出版している安息日学校聖書研究ガイドの解説を通して聖書に書かれている真理を分かりやすくお伝えしていきたいと思います。今期の学びはこの最も小さいもの、副題の助けを必要としている人たちへの奉仕は学びの内容を示唆していますので、繰り返し見てください。安息日学校ガイドの著者はアトラインターナショナル代表ジョナサン・ダフィー先生です。先生は2008年からオーストラリアでアドラインターナショナルに加わり、2012年からは代表の働きをされています。アドラの働きの前は南太平洋支部で健康部長として広範囲に及ぶ地域の健康増進を助ける働きをされていました。そして副読本の著者はネイサン・ブラウン先生です。先生はこの副読本の前書きの中で、副読本の執筆を通して正義の重要性についての熱意を与えられたと述べています。そして熱意あふれる関心こそ、苦しむ人たち、飢えている人たち、虐げられている人たち、傷ついている人たちが求めている心なのですと訴えています。この副読本はガイドの仲介書として内容を深めることができるので、教師だけでなくガイドを通して聖書を深く学びたい方におすすめです。また特に今期の学びを通してこの熱意を私たちの周りの人に持ちたいという方に特におすすめです。まだ注文できますので、ABC に注文してぜひご活用ください。今週から新しいガイドの学びが始まります。新たな気持ちで学びを始める準備はできていますでしょうか。このガイドの最初の始めにというところを見てみると、今期の学びについて次のように書かれています。セブンス・デイ・アドベンチストは永遠の福音を全世界に述べ伝えるために召されています。私たちはそうすることで弟子を作り、彼らにバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさいというイエスの言葉にひたすら従うのです。そして彼がお命じになったことの中に、傷ついている人、虐げられている人、貧しい人、飢えている人、投獄されている人に私たちが奉仕をするということも含まれていました。別の言葉で言い換えるなら、私たちは救済、聖女、死の状態、立法の普遍性といった大いなる真理を述べ伝えるとともに、人々の必要を満たす必要があるということです。キリストの方法を見るとき、人々の心を動かすための良い方法は人々のために働くことだということを知っていたことがわかります。イエスは病人を癒し、目の不自由な人を見えるようにし、重い皮膚病を治し、死者さえ復活させられました。そしてその後に、私についてきなさいとお命じになりました。それゆえ私たちも傷ついている人に奉仕をし、その後に彼についていきなさいと命じてあげる必要があります。ある人の計算によると、聖書の中には貧しい人や虐げられている人たちに対する神の特別な気遣いを示している聖句が2103も含まれているそうです。信仰、教理、クリスチャン生活全般といった他の多くの側面と比較して、困窮している人たちに仕えることへの言及の重みは圧倒的です。私たちは周囲に存在する苦痛を軽減するために働くことについて本気で考える必要があります。これによって福音を広める私たちの働きの効果が決して減ることはありません。むしろそれは福音を広める効果的な手段になります。そこで私たちは今期、周囲の人たちの必要に応える義務について、聖書が何と言っているか、どれほど多く述べているかに目を向けながら学ぶことになります。しかし学ぶだけでは十分ではありません。この学びを生かすための熱意が必要になります。だから副読本の前書きで、私たちが正義の重要性についての熱意が与えられる必要が述べられています。この熱意が与えられることを祈り求めながら今期の学びをいたしましょう。 それでは第1課の学びをしたいと思います。第1課の題は神は創造された。今週の暗唱聖句は箴言14章31節となっております。新教大学でお読みいたします。弱者を虐げる者は作り主をあざける。作り主を尊ぶ人は乏しい人を憐れむ。私は毎週暗唱聖句に問いかけます。なぜ今週この聖句が覚えるために選ばれているのだろうかと。今週の暗唱聖句はこのガイドの木曜日にその理由が説明されていました。私たちが出会う人は皆神にかたどって作られた被造物の一員であり、罪の影響によって壊れ破綻しているかもしれないけれど、神の創造において私たち全員を結びつける関係の一部です。他者を気遣うことや恵まれない人の身を案じることの主たる動機がそこにあるので、箴言14章31節、弱者を虐げる者は作り主をあざける、作り主を尊ぶ人は乏しい人を憐れむが今週の暗唱聖句なのです。カインは私は弟の番人でしょうかと答えました。私たちは確かに弟の番人なのです。ぜひ暗唱聖句にチャレンジしてみましょう。それでは今週の学び、神は創造されたのポイントをいくつか考えてみましょう。アイザック・ニュートンに神を信じない無神論者の友人がいました。友人は偶然宇宙が出現し存在するようになったことを信じていました。ある日友人に太陽系の精密な動きを再現した模型を見せました。太陽、月、火星、水星などがその大きさや位置関係、軌道の回転、また速さが忠実に再現されているのを見て非常に興味を持ちました。そしてニュートンに一体誰が作ったんだいと尋ねました。ニュートンはいや誰も、偶然出現したんだよと答えたそうです。聖書は神が創造の主であり世界を創造し作られたことを教えています。神はお作りになったすべてのものをご覧になった、見よそれは極めてよかった、創世記1章31節。人間も神の完全な創造の中の一部ですが、神は我々にかたどり我々に似せて人を作ろうと言われました。神に似せて作られているとはどのような意味なのでしょうか。エレン・ジ・ホワイトは教育の中でアダムが創造主の御手によって作られた時、彼の肉体と知能と霊性は神の御形を備えていたと述べています。また似せてということは創世記1章28節の神は彼らを祝福して言われた、埋めよ増えよ地に満ちて地を従わせよというように、私たちは神から与えられたあらゆるものの管理者になるよう召されています。地球は依然として主のものですが、堕落した世界では管理者としての私たちの責任は一層大きいと結論付けられるのかもしれません。管理者の務めについて火曜日の地球の管理者の中に、私たちが管理者の務めについて語るとき最初に考えるのはしばしばお金のことです。しかし聖書の中で管理者の務めとして最初に命じられているのは神が創造し私たちに託された地球を守ることですと書かれています。神が創造主であり神に似せて作られたことは人々を見る見方に影響を与えると思います。人が偶然たまたまそうなった、時間をかけて進化してきたという考えの中で人を見る見方と違ったものになります。罪の影響を受けた世界に生きる私たちは霊的な視点で人を見る必要があります。私たちの目の前にいる人の生き方や態度があなたの理想とする生き方からかけ離れているとしても、愛と尊厳を持って神様が一人一人のうちに働いて回復されようとしていることを見る必要があります。また自分自身の見方にも影響を与えます。エレン・ジ・ホワイトは各時代の希望で次のように述べています。 神の民が自分自身を低く評価するときに神は失望される。神はご自分の選民が彼らの上に神が置かれた価値に従って自らを評価するように望まれる。神が彼らを所望されたのである。そうでなければ神は彼らをあがなうためにご自分の御子をあのように高価な使命にお使わしにはならなかったのである。もう一つ、極めてよかったというのはどれくらいよかったのでしょうかということについて考えてみたいと思います。エレン・G・ホワイトは教会の証3巻の中で、アダムは今の人間の20倍の生命力を持っていたと述べています。エレン・G・ホワイトの書かれた正確な意味は分かりませんが、科学者は生物の中にあるエネルギーを作るミトコンドリアの数と関係あるのではないかと述べています。運動選手の持久力は普通の人の 200% ありますが、エネルギーを作る能力は約 25% 多いそうです。アダムの現在の人の20倍、 2000% エネルギーを作る能力を持っていたとするなら、アダムはものすごい生命力にあふれていたことが想像できます。生命力にあふれていただけでなく、創造主の手で作られたアダムとエバは身長は現在の人の2倍、近世の取れた美しい体でした。神様が極めて良かったと言われた状態は、極めてすごく良かったということです。現在の人の20倍の生命力を持つアダムのそばに立つとしたら、一緒に歩くとしたらどんな感じでしょうか。想像するだけでもすごいことだと思います。安息日の午後の中に、最後の段落に、神はこの世をあがない、再創造の計画を進めてくださっているだけでなく、神の恵みを受け取るだけでなく、主と共になす働きと役割が与えられていることが書かれています。意外なことに、何千年にもわたる罪、暴力、不正義、あからさまな反逆にもかかわらず、私たちの世界は神が愛するものであり続けています。そしてさらに意外なことに、神はこの世をあがない、再創造する計画を始動させる一方で、私たち信者にその壮大な計画を実行する上で役割を与えておられます。確かに私たちは神の恵みの受け手ですが、受け取ったその恵みのゆえに、共同作業者として主と共になすべき働きを与えられたのです。なんと厳粛で聖なる責任でしょう。今期私たちは、周囲の人たちの必要に応える義務について聖書が何と言っているか、どれほど多く述べているかに目を向けながら、ただで受けたのだからただで与えなさいの言葉を神の共同作業者として実現していきたいと思います。今日の安息日学校聖書研究ガイドはいかがでしたでしょうか。最後に皆さんに考えていただきたいテーマを2つご提供いたします。どうぞお一人で考えたり、何人かで話し合ってみたりしてみてください。テーマは2つです。1、神様はあなたやあなたの教会を用いて、神の形をどのように教会の周りの地域に回復しようとされているでしょうか。2、なぜ全ての人は尊いのでしょうか。創造と贖いの光の中で、誇りと自尊心の違いを考えてみましょう。全ての人に対して高い価値を見ることは、教会の働きにどのような影響を与えるでしょうか。それではまたお会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは、福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。